鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道さん等々の皆様がですね、釧網線と花咲線のフリーパスを、現在発売をしております。これは電子チケットなんですけども、全線、乗り放題という、私たちにとっては非常にありがたい、乗り応えのあるフリーパスなんですね。はい、で、釧網線のフリーパスと、それから花咲線の地球探索鉄道花咲線フリーパスとも、はい、にですね、利用期間は、来年、2027年の2月28日までで、もうすでに発売はしております。で、利用開始日から3日間も使えますんで、3日間で釧網線がですね、大人5,400円、はい、で、花咲線が大人4000円と、ということで、多分片道1回分ぐらいの料金で3日間乗り放題ということですから、非常にいい列車ですね。いい列車というか、いいフリーパスですね。はい、で、これはですね、ネットからのお申し込みになりますので、ぜひ詳しいことはですね、JR 北海道さんが、6月25日に、プレスリリースしましたものをぜひご確認をいただきたいというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今フリーパスのお話ししたんですけども、はい、先日もちょっとまた花咲線にですね、全線、乗ってまいりましたので、ちょっとその時の模様っていうかですね、お話をしたいと思います。で、はい、花咲線の魅力を、少しでもちょっとお伝えできればなというふうに思いました。で、ちょうど乗ったのがですね、先月なんですけども、はい、やっぱりまずこの新緑のシーズンっていうのがすごくやっぱり良くて、はい、緑がこう眩しい感じなんですよね。で、釧路をですね、11時13分に出発いたします。根室行きの快速のサップに、乗りまして、で、まず最初釧路駅出ると、釧路川橋梁を渡って、で、東釧路、そして武佐、別府と、別府川沿いに進んで、で、別府から今度は山に入るんですけども、この地図でこっちの釧路根室方面見ると、この根線台地の中をこの花咲線って走るんですけど、はい、そんなにこう起伏があるような感じの表示じゃないんです。でも、この別府と上おぼろ、おぼろの間はですね、本当一山越えるっていう感じで、こう山の中を走っていくっていう感じで、これちょっと花咲線の風景の中でも、花咲線って厚岸湖とかベカンベフシ湿原とか落ち石絵画とか、もちろん見どころあるんですけど、私はこの上おぼろ周辺のこの山の風景も、とってもいいなと思ってました。で、また例によって、夏の間なんてそんなに出てこないかなと思ったんですけど、やっぱりエゾシカさんたちが、線路には入ってこないですけど、やっぱり遠くに見えて、冬とは違ってちょっと茶色の濃いのと、あと水玉模様っていうんですかね、
はい、
ちょっと変わった、また変わったというか、模様のエゾシカがこう何頭かいました。 で、上おぼろ出ておぼろからは今度は酪農地帯とか あとは馬をたくさん飼ってる牧場の横をすり抜けて、はい、今度モンシズっていう駅に入っていきます。でここからは海沿いの間のを通るんですけども、まあ、ここも一つの絶景の一つ で私はその前のですねモンシズの駅の裏側が昆布干し場になってるんですよね、
はい。
まあ、今回乗った時は残念ながら昆布干してなかったんですけども、うん、まあ、昆布干してる時にはここも非常にいい雰囲気のところですね。で、モンシズ出ると、もうその厚岸湾沿いにずっとこう進んでいくんですけども、天気が良ければその大黒島とか厚岸大橋とか見えるんですけど、はい、この日はですね本当私雨男かみたいな感じでガスがずっと出てて全然見えなかったんですが、まあそれはそれでまた楽しいんですよね、うん、なんかこう、はい、目の、裏に大黒島が見えたりとかですね、うん、厚岸の赤い厚岸大橋がこう、はい、なんか想像しながら行くっていうのも、うんうんうん、まあ負け惜しみかもしれないですけど、大変良、かったんですね。それで厚岸に、到着をしまして、でこの日はですね、厚岸に、ちょっと美味しいものを食べに行くっていうグループが一緒に乗ってまして、うん、はい、ここでドーンと降りましたらやっぱり根室からここから先はちょっとお客さんが少なくなったんですけど、はい、まあ、厚岸まではもうびっちり満員っていう感じだったんですね。で厚岸の駅を出ると今度は厚岸湖が進行方向向かって右側にこう広がって、はい、でここは冬になると白鳥が飛来するんですけど、もちろん今は白鳥もいなくて、でも遠くに厚岸の名物特産であります牡蠣の魚場っていうんですかね、うん、そういうのがちょっと見えるところで、まあ、ここもすごくいいところですし、で続けざまに今度ベガンベウシ湿原にこう突入をするんですけど、はい、ここは本当もう湿原のど真ん中を走るっていう路線って、まあ、全国広しといえどもそんなにないと思うんですよね。で専門線もちろん釧路湿原の見えるところ走るんですけど、東の端をこう走っていくんですよね。ですからこのベカンベウシ湿原のようにど真ん中走っていくっていうのは、まあ、なかなかこうなくて、はい、でベカンベウシ側をこう渡ったりとかすると、まあ、運が良ければカヌーとかと、まあ、合うかもしれないですけど、でベカンベウシ湿原を通過すると、一つ私たち鉄マニにとってはですね昔糸井沢駅っていうのがあったんですけど、はい、そこが今どうなってるのか気になるもんですから通過するところをもう目を凝らして見てたんですけど、大きな木が昔はあったんですけどそれはまあ残ってたんですが、駅舎はちょっともうなくなっちゃってるっていう感じですね、はい。で茶内に到着すると、ここはまあ、ほぼほぼ根室から来る列車と、ここで行き合いをします。ここからは浜中町ですので各駅にルパン一家の、イラストがイラストとか看板とかですねいろいろあって、これはまあこれで非常に、楽しいですね。で次の浜中駅に着いて、でその後姉別はこの列車の快速ですので、はい、まあ、通過するんですけども、ここからもまたまた酪農大酪農地帯のど真ん中をまあ走っていって、はい、でアットコですね、
はい、
でアットコは昔市別線っていう中市別へ向かう路線があったんですけど、はい、この6月の季節だとまだですね当時アットコに機関宿なんですかね、これがあって、で SL をこう向きを変えるターンテーブルっていうのがあったんですけど、はい、その跡がアットコの駅入る本当直前に見えるんですね。こう丸いこうコンクリートの、
はい、
まあ、多分そういうの見てるのは私だけだと思うんですけどで、アットコ駅を過ぎると、今度はですねまたまたここで八田口っていう駅があって、はい、それも廃止になっちゃったんで、うん、はい、まあ、その駅の後にちゃんと記念碑っていうか、まあ、立ってるんで、まあ、そこも猛然としたスピードで行くのでもうあっと思ったらもうすぐ過ぎちゃうような感じなんですけど、でその後今度別途側ですね、
はい、
でここ通過した後は今度はもう もう本当に花咲線のハイライトというべき落石海岸に、
はい、
列車はこう踊り出てくるわけなんですけども、やっぱり残念ながらですね、ガスがかかってて、近くの、その本当海岸線のところになんか波が来るぐらいのものしか見えなかったんですけど、うん、まあそれはそれで、まあ負け惜しみかもしれないとっても楽しい、風景で、した。でここは、まあ、海岸線側の進行方向向かって右側もいいんですけど、こう左側のこうなんか低い木しかもう育ってないような、こう本当こう荒涼としたっていう言葉がぴったりなこう大地を行くんですけど、まあここも私も逆にまあ海岸もいいけど反対側のこう荒涼とした雰囲気もすごく大好きなところで、まああのまあこの番組でもたまにご紹介するあの鉄道作家の宮脇俊三さんがここを通った時に、はい、まあ、やっぱりここはやっぱり日本離れした雰囲気だねっていうことで、書いておられましたですね。で、落石駅を出て今度はあの昆布森っていう駅とそれから西和田っていう駅を通過をして、で根室駅に行くんですけど、またですねこの西和田からその根室までってやっぱりまあ遠くの方にまあなんか島、小さい島が見えたりとかですね、はい、あとやっぱりこうなんですかね、こう荒涼としたっていう言い方がいいかどうか分かんないですけど、やっぱりなんか雰囲気のいいところで、この130キロの花咲線って本当根室までずっとこうなんか楽しめちゃうなというふうに思いました、はい、それで根室への駅に着いてまあ大体2時間ちょっとぐらいあるもんですから、はい、でこの日休日だったんですよね。それで日曜日だったもんですから、あの根室の駅の中にあのお蕎麦屋さんが、まあ、入ってて、ここはですね、今あの休日だけ営業してるんで、まあ、そこに行って、蕎麦を食べまして、それでその後はですね、じゃあ図書館に行ったんですよね。歩いて行けるんで根室、はい、のでここにで、何を調べに行ったかっていうとですね、あのもしあの根室から歯舞まで根室拓殖鉄道っていう、
はい、
あの、うん、ものがあって、これ確か昭和30年代の前半でもう終わっちゃったんですけども、うん、まあ、何か資料がないかなと思っていったら、やっぱりいろいろとあってですね、うん、でしかもその、その根室拓殖鉄道って、まあ、なかなか口で説明するのはあれなんですけど、なかなかいかついっていうか、はい、ちょっとこう
列車な感じがします。あの写真でしか見てないですけど、
武骨な感じがするんですけど、うん、それのなんかあの木で作った模型が置いてあったんですよね。です
ごい、
あこれやっぱり思い入れがある方がいるんだと思ってですね、うん、その模型を見てたりとかですね、あと資料でもこの、まあ、今ほとんど線路跡っていうのがまあないんですけど、まあ、今度ですね、まあ、根室に行った時にはその歯舞の市街地に、
はい、
まあ、なんとなくその ここになんか停車場っていうか駅があってみたいなところが、うん、まあ、もう今全くないですよ、あとは全くないんですけども、うんうん、ちょっと行ってみたいなというふうに、はい、思いましたですね。それで、まあ、まだそれでもまだちょっと時間あったので、あの駅前の海産物いっぱい売ってるところなんですけどまあそこで最後買い物し、あとバスターミナル内の お土産屋さんで、あ出来たてだったのかな、あれ北のカツのなんか冷酒用のなんか北のカツがあって、
はい、
私あんまり、日本酒って飲まないんですけど、これはやっぱり買わなきゃダメだろうということで、まあ、ただ社内では今回は飲まないで、家に帰ってからのお楽しみみたいなことで、はい、帰ってまいりました。それで帰りがですね、根室を午後4時ぐらいに出発する釧路行きの普通列車に乗って帰ってきたんですけども、はい、まあ、今度は進行方向向かって右側というか、まあ、山側の方に座ったんです。でもまあ思い返せばっていうか、やっぱりこの花咲線って今キハ54っていう車両が、はい、使われてるんですけど、これは国鉄時代に作られた、もう本当国鉄時代の末期に、
はい、
まあ、作られた機動車ディーゼルカーなんですけど、うん、まあ、随所にその国鉄の匂いがプンプンするようなですね、まず窓が開くって、あとその二重 二重窓になってるんですよね、はい。まあ、今の季節はあの内側の窓は全部上に上がっちゃってるんですけど、あとはその窓を開けるときに両側のこうクリップをこう、なんですかね、こう開けてそれで上にガヤッと上げるんですけど、今の若い人方ってそういうの分かるのかなと思うんですね。まあ、あとあの扇風機、あのエアコンとかついてないので、はい、それは古いので、だから扇風機がついてるんですけど、うんうん、その扇風機の真ん中にあの JNR っていうですね、はい、あの国鉄のマークがまだやっぱり残ってて、やっぱりそういうの見るとあやっぱり木箱を呼んでいいなとかって、ね、まあ、あの燃えちゃうんですよね。まあ、そこがあの鉄道ファンたるゆえんなのかもしれないですけどであの帰りはあの少しなんかデッキの方に立って、はい、いやスピードどのぐらい出てるもんかなと思ってですね、こうずっと見てたら、まあ、大体最高スピードで大体80キロ前後っていうところで、まあ、だから普通列車だから遅いとかっていうんじゃなくて、やっぱりスピード出してるんです。だけど駅がたくさんあってそこに停車するので、まあ、どうしても2時間ちょっとはまあかかっちゃうんですけど、はい、まあ、この2時間ちょっとっていうのが、まあまあ、私たちにとってはちょうどいいそのなんか時間っていうか、うん、あ乗ったちょっと乗ったなっていう感じですけど、まあ、今回往復乗ったので、約5時間揺られてるんですけど、まあ、それでもああなんか乗ったなっていう感じでした。で、さっきあの厚岸であのゾロゾロ降りたっていう話したんですけど、はいはい、まあ、それは、まあ、まあこの番組でも何回かおしゃべりしましたけど、やっぱ厚岸って今厚岸ウイスキーとか、あのクラフトビールがあるので、やっぱり車で行けないわけですよね、うん、はい、お酒飲むとなると、うんうん、そうするとやっぱりこれ花咲線を、使ってもらった方が、はい、僕はいいなと思ってますし、うん、あの駅前の、ゴミ 旅館さんにもあのバーカウンターとかでもあの厚岸ウイスキーとか置いてますし、はい、もちろんコンキリエでも、うん、飲むことできますし、まあ、そういった意味ではこう食とこの花咲線ってやっぱりこう切っても切り離せないのかなというふうに思いますし、はい、駅の近くにあの、スナックなんかもちょっとあったりもしますので、うんうん、はい、いろんな組み合わせが、なんかできるような気がします。ただ一つ気をつけていただきたいのは、厚岸のタクシーって午後8時で終わりなので、
で
ちょっとそこら辺だけ気にしていただければ、うん、厚岸でいろんな海産物だけじゃなくて、食べることができますし、まあ、お蕎麦も美味しいところもいっぱいありますし、ラーメンもいいところもありますんで、はい、ぜひその厚岸にこう往復でこう列車を利用するとか、まあ、あるいはちょっと伸ばして、根室まで思い切って行って、まあ、根室ももう海産物もいっぱいありますし、ただ根室からの最終列車がちょっと早くてですね、午後7時に終わったんですよね。まあ、その時は根室に泊まってもらえれば、はい、がっつり飲みたい人ですね。そうですね。で、また帰りは列車で帰ってきてもらえばいいんですけど、まあ、いろんな厚岸であれ、その、まあ、浜中であれば、その、茶内の駅前のコープさんで、まあ、本当もここでしか買えない乳製品とかもありますから、はい、ぜひ花咲線を利用してですね、いろいろ途中下車しながら、あ、一つ忘れてました、ぜひ厚岸の駅前の氏家さんのかき飯、はい、これも発売中でございますので、ぜひ食べて、いろいろ食べて飲んでいただいて、花咲線も利用していただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りしました。